緒にボードゲームしよう。ほらボード。
はい、始まりましたほらボード。このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画に、おっと今もうダメだ疲れている、ホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみと、はい、今回は特別会ということで、はい、とうとうですね、ずっとですね、実は、お会いしたかったですよ。はい、もうゲームのファンなので、はい、自己紹介お願いします。
はい、趣味でゲーム同人で作ってますユニアスの、佐藤純一と申します。
おい、はい、ありがとうございます。今回純さんと呼ばせていただきますが、はい、純、はい、さんといえばね、はい、ユニアスの、
はい、
はい、特に私はですね、赤ずきんは眠らない、
あ、はい、
これはもうずっと遊ばせていただいてますので、
そうですか、ありがとうございます。
はい、なのでもうぜひ対談させていただきたかったので、今回やっと叶いました、はい、
喜んで、
はい、はい、ところがですね、まあ、純さんはどうか分かりませんけど、私も今クッタクタです、はい、かなり疲れてますね。
まあ、もろもろの事情があって、
そうなんですよ、これね、まあ、配信はね、まあ、年末年始とかになってくるんですけど、うんうんうん、さっきまでね、純さんね、一緒にあの、うん、ニコ生の方に、
そうですね、
はい、出演させていただきまして、はい、だって安住さんの番組があったんですが、うんうん、その中でちょっとはしゃぎすぎちゃいましたね。
そうですね、テンション上がって、僕も喉ガラガラです。
ガラガラですよね。いつもの声じゃない、
はい、
そんな中、はい、今収録しているのでもうくったくたです。なのでさっきね、完全に自分のタイトルの、はい、向上も全部間違えました、
うん、
仕方ない。
まあ、しょうがない、う
ん、ではどんどん質問をぶつけていきたいと思うんですが、
はい、
はい、まずですね、あ、ユニアスの説明をちゃんとしておいた方がね、はい、まあリスナーの方で知らない方も、まあ、少ないと思いますが、まあ、
いらっしゃると思います。
はい、はい、お願いします。
はい、ユニアスは一人で、実はですね、サークル、ゲーム制作サークルとは言ってるんですけども、一人でやっている、まあ、ブランドでございまして、もともとあのクンプーって僕の友達で作ってたあのチームがあったんですけども、そこからまあスピンオフですか、スピンアウトですかね、みたいな形で出て、今回一人サークルということで、ここ3年目に入ろうとして
たんですね。そんな
にね、2年3年経とうかっていうところですね。
はい、
はい、
はい、ありがとうございます。ではそんなジュンさん、ユニアスのジュンさんに質問ですが、
はい、
はい、ボードゲームに触れたきっかけっていうのは何かありますか？
はい、そうですね、これ結構遡るとかなり遡っちゃうんですけれども、もともとあのこのクンプーがですね、もう20年くらいあるサークルなんですけど、
は
い、
あ、そうなんですか？
はい、あのテーブルトーク RPG を昔やってたんですよ。
はははははは。
で、その、合間に、うん、ドイツゲームっていう意味でやると、
うん、
いわゆるスコットランドヤード、
はい、有名ですね、
これ1980年代ぐらいの実はゲームなんですけど、うんうん、当時、初めて触れて、やばいぞ、はい、これめちゃくちゃ面白いぞと、テーブルとそっちのけでハマってですね、で僕ガチすぎるんで周りがあんまりついてやってくんないってい なってましたね。
はい、
はい、
まあね、まあそうですね、あれですよね、ラベンスバーガーから、
はい、
確か発売されてて、
そうです、
はい、もうボードゲーマーの方はもう本当ね、もうほとんどの方が遊ばれてるでしょうけど、最近東京もね出ましたよね。
そうですね、
うん、あれもやりました。
あれ実はまだやれてないんです
よ。あ、そうなんですか、うん、まあいろいろね賛否両論あったりして、うんうん、まあ今東京かよみたいなのもありますけど、うんうん、またね一緒にできたら嬉しいですけど、
そうですね、
はい、ぜひお願いします。
はい、
はい、ではどんどんいきます。
はい、
はい、では、最も好きなゲーム
はい、
とかおすすめのゲームを聞きたいんですけど、その前に、
はい、
ジュンさんってどれくらい持ってます、数は？
数は実はそんなに持ってなくてですね、
あらあらあら、はい、
一時期結構大量に手放したんですけど、
はあ、あら、それはなぜ？
まあ80、まあフリーマーケットの企画に参加してた時に、
そっかそっか、なるほどなるほど、
あの2回以上回ってるやつは残して、1回しか回ってないやつは、
うん、思い切りましたね、
とりあえず手放そうと思って出したっていう経緯があって、今それで数えて80ぐらいかな。
うーん、
はい、結構皆さん
それでも持ってますよ。
3桁超えてる人が多い中で、
まあまあまあまあまあまあ、まあ、3桁超えてるってもう異常ですから。異常な範囲ですよ。
うん、
はい。で、その中で最も好きなゲームは何ですか？おすすめのゲームでもいいですけど。
そうですね、悩む、もともと僕がですね、ちょっと、話題から外れるんですけど、うちで、ホームパーティーでボードゲームをやるのが特に数多くやるようになったきっかけなんですよね。
はい。
でそれがまあもともとモンハンをなんかみんなでやろうみたいな感じで来た中で、
みんな、ね、
うん、でいやちょっとでもボードゲー最近面白いらしいぜって言ってドミニオンやって、
うん、出たドミニオン、はい、
からの、うん、いやボードゲーすげえぞって思ったのはパンデミックだったんですよね、はい、
そっかなるほど、うん、なるほど、ドミニオンも面白いけど、
はい、
ガツンときたのはパンデミック。
そうです。まあ、ちょっとルール知らない方に話すと、わかんないかもしれないんですけれども、
はい、
都市のカードをめくると、そこの都市にウイルスが発生するんですね。で、エピデミックって定期的に発生するイベントが起きると、うん、今までこう捨てられてたその都市のカードが、これから引くところの上に戻るっていう仕組みがあって、
うんうんうん、
たったそれだけの一言で話すとそれだけの仕組みなんですけど、
うん、
その仕組みをもってして要はウイルスが一回駆逐されたところにまた舞い戻ってくるっていうのが再現されてる、
はいはいはいはい、
たったそれだけの仕組みでそういう風に再現されてるっていうのに本当にショックを受けてすげえぞって思ったのが多分一番大きかったかなって今思います。
ああ、じゃあシステム的な驚きがかなり大きくて。
そうですそうですそうです。
ただその協力ゲームじゃないですか、なので他のゲームとはまた違った味わいがね、
まあそうですね、
ありますけど、
う
ん、そこも結構すんなり入ってきました。あ、
それは全然
ほうほうほうほう、
まあ、もともと最初 のさっき言ったスコットランドヤードもある意味協力ゲーム近い、はい、
そうですね、うん、一対多人数ですもんね。
そうですね、
うんうんうん、
でとかだね、協力ゲームだからって言ってこうあでこうでっていうのはなかったですね、
うんうんうん、
あと最近おすすめっていう意味だと、
はい、
僕ん家で遊ぶ人は割とその初心者の方が本当に多いので、
はい、
積み木ゲーなんですけどバウザックが割と鉄板。
バウザック、
バウザック、
ああ存じ上げないです、
はい、変な何ですか、積み木が箱にいっぱい入ってるんですよ。
ほうほうほうほう。
で、お金を10金ぐらい持っていて、
はい、
積み木をオークションして、
はい、
いらないやつを他のやつに押し付けて、へんてこな形のタワーを積み上げていく。で、崩れてた人が負けっていうゲームなんですけど、
はいはいはいはい、
まあ積み木に向いてないブロックがいっ
ぱい。なるほど。
卵型とか。
遊んでるんですね。卵型？
ボールとかアーモンドの形してるやつとか、ゴルフのピンみたいなやつ。
無理じゃないですか。
そう、それを押し付けられてうおーって言いながら、こうね、いい大人が指をプルプルさせながら積み木を組んでいく。これがですね、
はい、
なんかすごくうちで鉄板で、
はい、
よく回してますね。ちょっと鉄板でうち回しすぎて僕上手くなりすぎて。
出た。
最近はあんまり、インスト役に回ったりしてます。
あ、偉いですね。身を引いてるんですね。
はい、
それがタイトルが
バウザックです。
バウザック、ちょっとチェックしてみます。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、では続いてですが、まあ今好きなゲームを聞いたので、逆に苦手なゲーム、はい、まあこれは持ってるものでもいいですし、持ってないものでもいいんですけど、
うん、
何か苦手なゲームってあります？
あんまり物に対して苦手感を持つってのは多くない方なんですけど、
はい、
全くもって勝てる気がしないっていうのは、
うん、
取り手全般、トリックテイキング系ゲーム全般ですね。
はなるほど。
勝負仕掛けると見切るのがすごく苦手です。
これ性格出ますね、うん。トリックテイキング得意な人って果てしなく得意で、
そうなんです
苦手な人って本当もう全然勝てないんですよね。うん、
なんでしょう、面白いし、
うん、
好きな人が多いってのもよくわかるけど、
それもわかる。
だけど、うんうんうん、俺は全く勝てる気がしない。
自分に向いてない。
で、辛いっていう感じになるのが割と多いですね。
なんかね、有名なところだと、その、5本のキュウリとか、
ね、
ボトルインプとかあって、
う
んうんうん、まあ、結構軽めのやつもありますけど、一緒にジュンさんやりましょうよって言っても、
うん、
自分は
やる
やるやるって言ってやるけど
辛いっていう
まあさっきの私が一緒にウボンゴをした時と一緒ですね、
はいはい
はい、全く勝てないマジいなーってなりますよね、うんうん、
ですね。
あ、じゃあそれを考えると、まあこんなこと言ったらあれですけど、
はいはい、
そのユニアスからトリックテイキングゲームが出るってなかなかじゃ考えない。
可能性はかなり低い
と思う。ああ、そうなんだ。
はい、
はい。
ひょっとしたら壺入った時になんか突然作り始めるかもしれないですね。
ね、急にね、うん、得意になってね。
そうそうそう。
はい、ありがとうございます。はい、はい、では、ボードゲームがちょっと好きすぎて、
うん、
こんなことがあったよと。
ああ、
うん。ちょっと自分のその情熱にびっくりしちゃったよみたいな、
あ、
なんかそういうのってあります？
そうですね。
うん。
まあでも端的に言っちゃうと、
はい。
ドイツあのボードゲーム好きすぎて作り始めたってのもあるし、
そうかそうかそうですね。
で、
う
ん、もっと言っちゃうと、はい、作ったのを自分で試したくなりすぎてドイツに行っちゃったっていうの
も
あるので、
そうですよ、
まあそれかなって気がやっぱしますね。
はい、おお、ね、そうですよね。あの、うん、ジュンさんはエッセンシュピールの方にも参加されてて、今年が2014年が初、い
や2度目です。
あ、2度目ですか。
はい、
去年も。
去年も行きました。
はぁ、はい、いいですね。
仕事をがっつり休みを取って。
わぁ、羨ましい。
やってました。
あ、そこら辺の話はじゃあちょっと後ほど、はい、はい、聞いていきますが、はい、他には何かあります？好きすぎてこんなことって。
そうですね、なんだろうなぁ。
なんか、他の方で話としてあったのは、はい、ちゃんとゴムを買ってきて、はいはい、箱を縦積みするために、すべての、その、1000個持ってる方とかが、はい、ゴムでちゃんと止めてるとか、
うん、その回聞きましたね。
やばいですよね。ありがとうございます、ね、館長さんがね。まさかですよね。
やばいです。あ、でもあれですね、あのやっぱり収納ってとこの話になると、うんうん、ジッパー袋をあのゲーム作る人間ってあの下島とかダイソーにやったりする人が多いんですけど、あの下島行ってジッパー袋を大量に購入するんですよ、
はい、
で赤ずきんの自分家で作るとき用にちっちゃいジッパー袋を大量購入してるんですけど、で大量購入勢い余ってしすぎて、なので家のボードゲームのちっちゃいコマは全部同じサイズのジッパー袋にこうきちんと詰めて、
おー、
はい、また箱の中戻すようにしてます。
あー、偉いですね。
まあ、で言っても80個なんで、
はい、うんうんうん、
まあ土曜日か日曜日の半分使うから
。いやもうあれですよ、私なんか乾燥剤入れようと思って、
うんうんうん、
であのそれもあのボードゲーム研究室の川崎さんが、あの入れといた方がいいよって言ったんで、
うん、
あって言って鵜呑みにしていざ買ってきて、うん、でまあ200その時200個あったんですけど、
はいはいはい、
余裕だと思って入れ出したら、うん、ほんとめっちゃ時間食うんですよね。
まあかかりますよね、
あれってなるんですよね。で意外とこうあ、まあ、パックにしてもそうですけど箱に入んなくて
で割とこう膨らんででかい、
そうそうそうですよね、うまく入れるのに苦労したら1個につきちょっと時間かかっちゃう。
わかります。
ありますよね。まあでもそれもまあ情熱ですよね、うんうん、好きじゃなかったらそこまでねやらないですからね。
あとは、ドイツで買ってきたやつを、はい、わざわざ日本語訳ないやつを翻訳して遊ぶとか、
うん、それってあの他の方でもやられてる方ね、はい、あのまあ、フリークな方は多くいらっしゃいますけど、私なんかも全然そういうのできないんですけど、
うんうん、
最初からそういうのも何ですか、語学力があってでやってたわけですか。
いや、あの今ちょうど今この11月なんですけど、
はい、
今円安が進んじゃってるんであれなんですけど、
うんうんうんうん、
欲しくなりすぎる時ってあるじゃないですか。
はいはい、ありますあります。でも日本では手に入らないとか、まだ出てないとか、
もしくは、うん、あの日本語版がやたら高いとか。
ああ、はいはい、はい、
ちょうどさっき言ってたバウザックが、
うんうん、
円安だった時でも8000いくらとかだったんですよ。
う
ん、日本でメビウスさんとかスゴロク屋さんで売ってる価格がそれぐらいで、たっけえなと思って、
はいはいはい、
でドイツアマゾンをある日こうふと見てみたら、
はい、
大体計算してみたら当時まあ円高だったのもあったんで、
うん、
4000円ぐらいだったんですよ。
半額
かと思って、
なるほど。
でその時一気にこう大量買いをしまして、う
ん、はい、
で結果当然ルールないじゃないですか。
はい、そうですね。
で公開されてるのもある程度はあったんですけど、きっちりちゃんとしたルールとして公開されてるのがなかったので、
ほうほうほうほう、
でそれをあの英語のルールを BGG サイトからダウンロードしてきて、
うん、
自分でちょっと翻訳して、
はあ、偉い
ですね、ワードかなんかで中に差し込んでおいたりとかしてましたね。
はい、でも今ではもうひょひょいのひょいですか。
え、あ、もう訳すのすげえ苦労しますよ。
あ、未だに、うん、あ、
全然そんな僕英語得意じゃないんで、
それでもできない人間からしたら超羨ましいですし、
根性ですね、安くあげるため
でもね、その訳したものを、
うん、
あのまあ、ネットに上げてくださる方もね、最近は特にまた増えて、
うん、本当に
ね、意外とまあ手に入れて探してみたら必ず当たったりしますもんね。
うん、結構最近本当見かけます。あのちょうど去年のエッセンシュピールで買ってきたカベルナって、
はい、
アグリコラの洞窟版みたいなやつがあって、
はいはいはい、
それは本当にルールの量多すぎて挫折したんですけどでも最近見たらちゃんと翻訳してるやつがアップされてて、あ、すげえ、ありがてえ、ありがてえと思ってました。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、では続いて、まあ突然話が戻るんですけど、
はいはいはい、
まあ、ユニアスの名前の由来って何ですか。
はい、 あそうですね、これはですね、
うんうんうん、
ぶっちゃけ音だけで決めてました。
ええ、はい、そうなんですか。
なんかユニークなもの作りたいなみたいなところから始まって、うんうんうん、自分名前がジュンなので、
はい、
頭に J つければいいかなというのがあって、
ほうほう
ほう、であともうその音だけで作った感じ、大して何 の, あの由来も実はないんです。
なんですか、ユニーク&なんかアストロジーみたいな、そういうのないんですか。
全くないノリでした。
いや、ところがですよね、うん、ここまで有名なサークルになっちゃうなんて。
い
や
とんでもないです。
すごいな、
うん、
でも意外とやっぱ浸透しますよね、こういうね、なんかこう響きだけで決めたものがね。
でもあれですね、はい、まあしょうがない、これあえて読みづらいのにしたのでいいんですけど、
ああそうですね、
ジュニアスっていう、うん、読んでいただくのもあれば、
うんうんうん、
外国だとユナイアスって呼ばれて、
あ
そっかと思って。
なるほど。
日本人にも外国人にも読めない名前をつけてしまった。
ああ、それなりますね。うん、確かにね、ユニアスっていうのでカタカナで考えても、うん、あそこの J から始まるところに繋がっていくのはなかなかね、
う
ん、ないかもしれない。ああ、そうなんですね。
そう
です。はい。じゃあ、まぁ、あ、ちょっとそこに付随するんですけど、
はいはい、
まあユニアス、まぁ、あ、クンプも含めて、
はいはい、
あの、ゲームを作ろうと思ったきっかけ、
うん、ああ、はいはいはいはい。
っていうと、まぁ、あ、先ほどちょろっと話しましたけど、
はい
はい、っていうのなんかこう具体的にあります。
きっかけは実は結構、
はい、
あの何でしょう、たまたまの連鎖だったんですよね。
ほうほうほう。
さっき最初にちょっと言ったんですけど、あのモンハン一時期流行ったじゃないですか、
う
ん
う
ん、
はい、
僕 PSP 版をすごく遊んでたんですけど、
はいはいはい、
当時あれちゃんと直接会って遊ばないと遊べなかった、
うんうんうんうん、
アドホック通信で、
はい、
で
わー、懐かしいな。
うん、当時 あっちこっちでその一緒にあって遊べるスペースみたいなのがこう乱立してて、
はい、
前にですね、
はいはい
はい、でそれ探してた時、新宿界隈で遊べるとこないなって言って探してた時に、新宿のあけぼの橋に今もナインティさんっていう、まあ、ゲームテレビゲームとかいっぱい置いてあるバーがあるんですけど、そこ最近ボードゲームをやってるよみたいなところにモンハンをやるスペース目当てで、
はい、
当時クンプーのメンバーで行って、
うん、
でそこでまあ、そのお店にがっつり気に入ってですね、
はい、
ちょいちょい飲み行ってはダラダラファミコンとかを遊ぶみたいな、
あらあらあら、うんうん、
感じだったんですよ。
でまだ繋がらないですね。
そうそうそう、は
い、
でそこがドミニオンとかすごく推してて、そこでドミニオン触れたのが最初だったんですけど、当然単に遊ぶ人だったので、
うんうんうん、
作るなんて方向はもう夢にも思ってなくて、
はい、
でそこのバーで、まあ、オリジナルのカードゲームボードゲーム作りましょうってコンテストを2011年の暮れぐらいだったかな、夏ぐらいだったかな、企画が上がったんですよ、はい、っていう企画をそこで飲んでる時に見て、
はい、
へえそんなんやるんやなんていうのを飲みながら、
はい、
じゃあ俺らも作っちゃうかみたいなネタで言ったのがきっかけで、
お酒のノリ、
そう
は
ネタで言ってでなんとなくそれが頭の隅に残ってたんで、
はい、
で帰った時に一応なんかテレビゲームとか遊べる店だったんです。一応そこのナインティさんとソンタナさんがそれぞれ一本オリジナルの企画で作るっていう企画だったんですけど、
はい、
テレビゲームのお題にしたゲームを作ってっていう、まあ、テーマがあったんで、
お
じゃあテレビゲームのテーマにして企画会議かなんかをゲームしたら面白いんじゃないって、ディクシットとかを噂に聞いてたことがあったんで、
う
ん
う
ん、自分だ想像でディクシット的なゲームを自分で作ってみたのがヒットメーカーっていうゲームで、
あ
ーそれがナインティさんのコンテストでありがたく最後まで選んでいただいてしまって、
うんうんうん、
じゃあ作ろっかってみんながテンション上がって言い始めたのが最初。
へー、
うん、
あじゃあ最初はもうここまでなんですか、続けてやろうっていう。
いやいや本当もうコンテスト選んでいただいたぐらいだからちゃんと最後まで作ってあげないとゲーム自体がかわいそうだし、
うんうんうん、
やってみよっかみたいな、はい、そんなノリでしたね。
へー、そこからここまで、
うん、
本当。いやもう分かんないですね、きっかけなんてね、
何がどうなるか本当分かんないですね。
だってそれがもしなければもうね、その私の好きな赤月は眠らないも生まれてはないわけです
もん
ね。
もちろんもちろん全然、
うん、でね、純さんがエッセンに行くこともないわけですから。
いやもうその頃なんて自分が外国に自分のゲーム持っていくなんて
思いもしないですよね。飲みの場で決めたぐらいだったの
ノリです、本当に。
いやありがとうございます、う
ん、いえいえ、
はい、じゃあそのまあクンプから、はい、まあ、今のユニアスが誕生した、まあ、経緯みたいなのがあれば、
多人数で作ってたのもあって、
はい、
まあ、二つ理由があったんですけど、自分だけの、まあ、ペースで まあ、気楽に作りたいなっていうのがまず一つあったのと、
はい、
もう一つはカズキンが結構やっぱ僕にとってできた時にこれはいけるって結構強気に思ったんですよね、
はい、
で海外に出したいとなった時に当然そのヤポンブランドってあそこはその参加する人がそれぞれ自分で渡航費とかを出していく組織だったんで、
はい、
ヤポンブランドにお話伺ってきて、
うん、
で渡航費もかかれば、
うん、
まあ、その他もろもろの費用かかるのに、
うんうん、
サークル他のメンバーに負担させるわけにもいかないって思って、じゃあちょっとその海外持ってくところを、
うん、
僕一人でちょっとやらせてもらえないかっていうことで一応そこだけを分けて別ブランドって形でやるっていうのが、まあ、きっかけですね。
結構すんなり、ああいいよみたいなノリだったんですか。
まあそうだね、分かったっていう感じでしたね。
ほう、あとからなんかなかったですか。
まあまあまあまあ、いろいろ
いろいろやっぱありますよね。はい、では、まあ、早速ですけど、
はい、
さっきちょっと聞きたくて我慢したところですが、
はい、
エッセンでのエピソード、
はい、
まあ、こちらね他の、まあ、ラジオだったり、まあ、動画なんかでも語られたりもしたとは思いますが、
はいはい、
まあ、ちょっと聞いてみたいなと思いますので。
そうですね、
はい、
なんて言ったんですか、エピソードを一つ一つ語っていくと本当もう、
まあ、ないですね、
明日の朝になってる、ゲームマーケット始まってるぐらい
であれば今後エッセンに行きたいなとか思っていらっしゃる方に対してこういう風なとこだよとか、こういう風にするといいよとか、例えば荷物少なめにしておく方がいいよとか、そういうのでもいいと思いますし、
そうですね、まず僕自身としてはですね、
はいはい、
今全然持っていく作品がないんですけど、なんとかひねり出して来年また来たいなーって希望がまずあるぐらいエッセンに狂ってるんですよね。
やっぱそんないい
場所、はい、これはですね、
はい、
まあ、仲のいい人みんな行こうぜって大体声かけてるんですけど、
はいはいはい、
行くと割とちょっと結構な、
うん、
頭おかしくなるんですよね。頭おかしくなる、エッセンの毒にやられるんです
よ。なるほど、うん、これよく言いますもんね、田中さんも言ってたな。
で来年も行きたくなるっていうのが、
はい、
もう去年なって今年もなってるんで、うん、完全にエッセンに狂ってる状態なんです
、ね、まさにエッセン熱に当てられるってやつですね。
あ、そうですそうです。
うん、
いろんなところでちょっと言ってるんで被っちゃうかもしれないんですけど、
あ、いや全然もう助かります。
やっぱその初めて行って、
はい、
時に去年ですよね、すごいわけのわかんない感動があって、
うんうんうん、
何かっていうと、まあ、とにかくめちゃくちゃ会場が広いで、もう向こうの端っこから向こう側の壁がもう遠くて書いてある字が読めないぐらい広くのが4ホールもあって、で無数の人たちがそこでこうワイワイ遊んでるんですよ。でそれもそのゲームマーケットで見かけるみたいな、
はい、
なんでしょう、いわゆるゲーム好きな人たち、
はいはいはい、
っていう感じでもなく、
ほー、
家族連れ、
あー、うん、なるほど、写真なんかでね、
とか
よくね、お子さんも
写ってて、そうです、ちびっ子が一緒にママの手連れられて、
うん、
中入って一緒に遊んでるとか、
うん、
っていうそのテーブルがもうずっと向こうでバーっていっぱいあって、
はい、
でみんながそれぞれ思い思い思いに楽しんでるっていう光景を見た時に、
はい、
もうなんか結構すごいっていう、なんて言ったらいいですかね、うまくちょっとそれが毎回その言葉で表現するのに苦労してるんですけど、
そんなもう感情がどう言っていいか分かんないぐらいの気持ちになるってことです
か。うん、あ、日本にこの文化持ってきたいなって、これはドイツゲームスペースの小玉さんも同じことをおっしゃってたんですけど、
うん、
こんな光景を日本に持ってきたいなってやっぱ思ったんですよね。
はい、まあ、あくまでそのね、行ってない人間からしたらね、例えばそのネットで、まあ、ブログなんかでも上げてくれてるところで見て、うん、あ、すげえなーとか、うん、うわー、外国の方がこのゲーム遊んでるよとか、
うんうんうん、
あとちっちゃい子かわいいなとか、うんうん、そんな感じでしかないけど、
サブカルっていうか、なんかもう、はい、要はマイナーな趣味じゃないですか、言っても、
う
ん、
まあ、まだまだそうですね、うん、はい、
じゃない、なんかセンターのカルチャー的なところにあるんですよね。例えば、
はい、
そこら辺のショッピングモール行っても、
はい、
おもちゃスペースとか行くと、ここからここまでない全部棚、これボードゲームですかみたいな、
いいな。
こっちで言ったら高島屋とか行ったら、はい、そこのなんかワンフロアの結構な面積にボードゲーム置いてあるみたいな、そんな感じの感覚なんですよね。
選びたい放題ですよね。まあ、日本でも手に入りづらくなったものとかも結構そっちで叩き売りとか、
写真も実は、はい、撮っ ったのがあるんですけど、ほうほう、あの中古ショップが、はい、本当日本だと手に入らないやつがちょっと嘘でしょみたいな値段で置いてあったりとかするんで、あのそんなのをちょっと買い漁ったりっていう楽しみ方もできますし、あと魅力としては、はい、あの特にヤポンブランドにいると、はい、あの有名なゲーム作家さん結構最近チェックで遊びに来てくださることが多いんですよ。
あ、その日本のボードゲーム触ってみようってことで、はいはい、もうそれね言ってしまった国津屋とかそういった方が来られて、
ね、有名どこの国津屋は実は僕拝見したことないんですけれども2年連続でお会いしたのはあの俺の魚だずの、ギュンターさんですとか、ほうほうほう、ホテルの中のプレイスペースではゲジンクの作者さんですとか、
はいはい、
会社を経営してるっていう意味だと AEG の社長さんもそうですし、
はあはあ、
フェドゥッティさんは毎年何本もゲーム予約して買って買いに来てくださいますし、
はあ、あ、フリードマンフリーゼは
フリードマンフリーゼはヤポンブランドっていうより、はい、もう会場内を常にブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブ
ルブル
ブル
ブルブルブルブルブルブルブルブルブルブル
3回は滞在中見ます
ね。もう名物ですね。いやいいな、それはいいな。
いうところに行って、はい、あの一緒に遊んでいただいたりとか、あとフリーダムフリーゼについては、
はい、
あの今年ちょっとエピソードがあって、
あら、
あの大湯庵ってとこのサークルの折口さん一緒にヤポンブランドで行ったんですけども、
うんうんうん、
彼すごくフリードマンフリーゼファンだって、
うんうん、
いうことで、はい、でもあの電力会社とかなんかそういうフリードマンフリーゼのゲーム持ってきてなくて、
あ、
サインが欲しいんだということで、
ね、うん、
あらかじめ来るであろう前に中古ショップに走って、うん、
はい、何
フリードマンフリーゼのゲームを買ってきて、うん、
はい、
でペンを持ってフリードマンフリーゼが見かけた時に、うん、サインくださいって言って言ったら、
はい、
手をパッて出されてノーみたいなシチュエーション出されて、おっと思ったら、
はい、
胸元から緑色のペンをスッて出して緑色のペンでサインをするっていう、
さすがフリードマンフリーゼ、
どんだけ緑だ、あ、そう、あの知らない方もいるかもしれないですけど、す、ね、まあ、フリードマンフリーゼのゲームはみんな緑色なんです、
ね、そうですよね、うん、その緑色の箱に緑色のペンで
サインをする
って逆に良くないんじゃないかな。
どこまででも緑っていう、
すごいですね、うん、うわ、それももうだからそう現場だからこそですよね、
うん、
そういうイベントにね、
そうですそうです、
会うのも、あ、聞けば聞くほど行きたいですよ。ってことはジュンさんに言えば一緒に連れて行ってもらえるんですか。
え
私も行きたいわけですよ。
あ、
その要はヤポンブランドとか、そういった形ではなく、もう純粋なファンとしてドイツのそのエッセンシュピールに参加したい、でもそれでもね、あのいくらまあね、メビウスママさんとかいろんな、まあその行くためにはこうした方がいいよっていう情報が出たとしても、まだまだ敷居も高いしお金もかかるし時間もね、
まあ、そうですよね、 いくつかやっぱ障壁はあって、当然お金がたくさんかかります。あの渡航費で17万とかですかね。でさらに今円安になっちゃってるんで、宿泊費もまあ何万も飛んできますし、
結構行きました。あ、チュンさんは、何日ぐらい行かれたんですか。
滞在期間は、向こうで6泊7泊そのぐらいなんで、まあ、ホテル代もバカにならないですよね。
ホテルは安めなとこを選んだわけ、
エッセンシュピールから一番近いホテルグレデニーとかが、
はいはいはい、はい、
そこまでも泊まる価値はあるんですよ、実は。
あ、そうなんですか。
多少ちょっとお高くなってるんですけど、あの会期中が、
うん、
あのもうボードゲーム好きしか泊まってないんですよ、結構大きいんですけど。
そうか。
で有名な作家さんも泊まっていれば、
うんうんうん、
もうとにかく何がすごいって、その期間中そうなるのをホテル側も分かってて、で、ま、あの結構大きなホールが、うん、大ホールがあるんですけど、うんうんうん、そこにテーブルがバーって並べてあって、で会期中はお客さん勝手にここでボードゲーム遊んでいいですよっていうラウンジができるんですよ。でその結果もうなんか新作をみんなで遊んでる状態がもう広がってて、で ちょっとあの君あの人で足んないから来ないよみたいな、でしかもそこでテーブル足んなくて地べたで広げて遊んでるとか、
いいんですか、ホテルの人に怒られないですか、地べた
とか、う
ん、
もう
あ、じゃあもう 3,4 人とかそんなレベルじゃないんですね、
全然もう、なんでそこでまたそのさっき言ったあギムラさんだ、トーステンギムラさん、はい、はい、ゲシェンコの作者さん、
はい、
もうそこで、その方は実は、もう、シュミットっていうゲーム会社の部長さんされてるんですけど、
うんうん、あ、そうなんですか、はい、へえ、
でそこでそのなんかもう一緒に遊んでたりとか、
ほあ、すごい夢の空間ですよね、ファンから
したら、ね、たまんない
ですよね、いやそこは、いやでもめっちゃ緊張しそうですね、最初は、うんうん、だって、来て来てやろうよって言われても、
やっぱりそう、さっきの障壁の話、お金の話に戻るんですけど、はい、まあ、やっぱなんだかんだで言葉の問題もあるじゃないですか、 で、それはその障壁っていうよりは多分心理的な障壁が高くって、行って大丈夫なのかなみたいな、
ちゃんと遊べるかなとか、うん、逆に向こうをちょっと気悪くさせちゃうとか、
そうそう、特に日本人気使うんであるんですけど、
はい、
行ってみると分かるんですけど、そんなでもないんですよね、僕もそんな具体的な点数出しちゃうと、トーイックで言っても、
はい、
500点の真ん中ぐらいなんで、はい、大した英語力じゃないんですけど、うんうんうん、言ったら中学生英語ぐらいで、
はい、
中学生の英語がスラスラ言えるぐらいなレベルなんですけど、
うんうんうん
うん、まあなんとかなるっていうのは、
はい、
言ってもボードゲームで出てくる単語って限られるんですよね、
はい、
カードとかポイントとかタイルとか、
なるほど、
うん、オープンとか、
はい、
まあ、使われる言葉なんてそんなに極端なものはあんまりないですし、
確かに確かに、そこを限定的に理解しておけばある程度は分かりますね、
でプラス、要は相手もルールを理解してもらわないと一緒に遊べないわけじゃないですか、
うんうんうん、
と困っちゃうじゃないですか、
はいはい、
だから俺は最初にそもそも英語のビギナーなんだみたいなことを言っとくと、
はい、
すげえ丁寧に説明してくれるんですよ、
ありがたい
なんでそんなに困ったことはないです、ただ自分でゲーム持ってくってなるとちゃんと分かってもらわなきゃいけないんで、はい、そこは自分でやっぱりその台本作ったりとか、
はい、
あらかじめ紙芝居を作って持ってったりとか、
はいはいはい、紙芝居、
あ、はい、ルールの説明するのに紙芝居を作って
見せ
て、で特にあれなんですよね、4日間あるんですけど、
はい、
4日間のうち前半2日間は、
はい、
ゲーマーズデーって言って、
うんうんうん、
もう大量に買い漁るゲーマーの人たちの日なんですよ、
はい、
これ平日の、うん、木曜金曜なんですけど、
はいはい、
で土曜日曜が、うん、ファミリーデーって言って、
うんうんうん、
現地のお子様連れとかフランスが近いんで、うん、フランスの方で、まあ、お父さんお母さんに連れられて子供が一緒に来て、
はい、
とにかく大量に遊んでいくって日なんですね、だから、うんうん、売り側としては前半2日が本番みたいな感じなんですけど、
はあはあはあ、
で子供とか相手になるとそれこそ本当に英語も分かんないんで、
うんう
ん
うん、
なんでフランス語とか来た時に、
はい、
フランス語しか分かんない子とか来た時にも説明できるようにっていうことで、はい、ドイツ語とフランス語と、まあ、一応英語も紙芝居を作ってこうだよって見せながら遊んでもらったりしてました、
ね、それはもうお手製、誰かが作ってくれるわけではない、
僕紙芝居書くのに絵描けないんで、
はい、
とりあえずそのテクストを英語で起こして、
はい、
それをエキサイト翻訳とかで、
うんうんうん、
英語からドイツ語フランス語に変えるのって実はそんなにおかしな翻訳にならないんで、
あ、そうなんですね、へえ、
なんでそれで、
はい、
あとはテキストを作ったのを下書きとか書いてあげて、
はい、
そのラフを元に絵を描ける友達にお願いして紙芝居に仕上げてもらったりとか
して
、
はい、
うん、してましたね、
はあ、
それは特に初年度不安で不安でしょうがなかったので、そんなことやったりしてました、
あ、じゃあ潤さんが初めてやったぐらいですか、
紙芝居でやった方他にもいるんじゃないかな、今年だと僕が去年はそれやったよって話をして、さっきのおゆうあんさんが一応紙芝居作っていかれました、
いいですね、うん、もう向こうからしてもあ、その手いいねって感じですよね、うんうん、はあ、じゃあ今後行かれる方もぜひね、その方がやっぱスムーズでした、ね、手応えありました、
そうですね、ただまあ僕のゲームそんな複雑でもないんで、途中で自信つけてあとは面倒くさいから喋って
そんなのあり、
はい、もういいやって確かに、ね、卒業してやってました、
はい、
うん、
結構シンプルかつ奥深さなんで確かにそうですよね、うん、 あのインストもね普通に日本語でやるにしても全然すんなり入りますし、ま
あ、5分かそこらで
いいですね。うん、それ考えたら、あ、相性いいかもしれないですね、海外の方にこう説明する際も。
そういった意味だと今年だとバカファイヤーパーティーさんの、はい、あの、うん、ゲームとかはテキスト量ものすごく多い。彼とかはあの、はい、英語でのルールのインストラクションを、
はい、
空で言えるまで自分で相当こう練習してたらしいです。すごく気持ちよくわかると思って。
すごいな。
ゲームリズムやっぱ大きいゲームは大変です、
ね、大変でしょうね。まあ、それでもそれをねやっぱ超えていきたいぐらいの情熱がねやっぱもうエッセンに行くだけあって皆さん強いんですね。
うん、やっぱりだってそれこそ結構な額のお金を自分の身銭を切っていくわけじゃないですか。でかつそこで要は世界最大級の祭典、今最大級がフランスのカンヌとドイツのエッセンシュピールで競い合ってるん
ですけど。ああ、そうですね。はい。
まあどちらにしろ世界最大級の場で自分を試すわけじゃないですか。そりゃ適当な感じではいけないですよね。結局ジグっていうあの日本で、
うん、
海外の方々のボードゲーム好きな方が遊ぶサークルが実はあって、今回ゲームマーケットでもブース出されるみたいなんですけど、そこのサークルにちょっとお邪魔して予行演習だと思ってなんか自分のゲーム持ってって遊んでみていただいて反応を見たりとかインストちゃんと伝わってるかどうか試してみるかって言って大怪我して帰ってくれ
る、うんうん、こともあったり、身の程を知る、
そうそうそう、ダメだわこれと思って伝わんねーみたいな。
あ、でもいい経験です ね、 そ、 ですね、そこでまた改め直して、へ、
うん、
まあでも今のはあくまで作った側として参加するときはもちろんいろいろ準備いるよ、うん、っていうことだけど、まあ、ねうんうん、まあ旅行というかファンとして行く分にはまあそういうのはいらないですし、
う
ん、
そうですね、言葉もまあ心配するほどではないっていうのはさっき言った通りですね、う
ん、はいはいはい、うん、なんか英語さえできればある程度は賄えるって聞きましたけど、うん、
はい、説明する側はほぼ英語できる方がほとんどです、
ね、はあはあはあ、わざわざドイツ語を学ぶっていう必要は
全くないです。
へえ、うん、ね、それだったらもうだいぶ敷居下がってきますよね。
うん、
うん、ありがとうございます。
はい、
はい、ではまあちょっとそこにもまあつながる質問なんですけど、
はい、
海外に行く際の注意点ってあります、
うん、それはでも本当にいわゆる普通 の、 あの外務省とかで公開してるような海外旅行の時、うん、ここ気をつけようみたいな、
はいはいはいはい、
自分の目の離すところから荷物を離しちゃいけないみたいな、実際盗難事件あったんですよ。
そうですか、
うん、去年ちょっとどこかは言えないですけど、はい、ヤポンブランドの参加者であ
らら
あのパスポートごと盗難されちゃったりとか、
うわうわうわうわうわ、
うん、
これは辛いですね。こういったハプニングが本当、うん、日本人ってそこまで慣れてないから、
そう、やっぱそういうところの なんて言うんでしょう、ヤポンブランドで行く人間意外とその海外旅行経験が薄い人間多かったりするんで、
まあ、リア充な、ね、人って、まあ、海外いっぱい遊びまくってる人とかっていうのは、まあ、
海外旅行にバンバン行ってる人は多分ボードゲームそんな
ハマらないんじゃないかっていう、ないよね。ここ反比例してますね、うんうん、
そうなんですね、まあ、いう普通にそういう危険性はありますよね。あとは面白かったのは、うん、
はい、
これもサークル名ちょっと申し訳ないんで出せないですけど、
はい、
エッセンシュピールで、
うん、
ちょっとあの会場に行って下準備とかしてて、
うんうん、
まあ、会場前なんですけど、うんうん、準備してて、あ、ホテルちょっと忘れ物しちゃったわ、ちょっと通り戻るねって、
はい、
帽子が一昨年の、あ、去年の話なんですけど、
はい、
じゃあって言って、
はい、
ホテルに帰ってったんですね、
うんうん、
戻ってこないねと、
はい、
言ってちょっとツイッターを見たら、
はい、
パトカーナウみたいなこと
が言っていやいや、その明る
って
パトカーナウ、
どういうことみたいな、LINE だったかな、 LINE で流れてきたのとかちょっと忘れましたけど、
はい、
何、後で話を聞いてみたら、まあ、がっつり迷子になって、
うわ
あのパトカーの人に、
はい、
あの ホテルなんちゃらへ行きたいんだけどみたいなことを言って、
はいはい、
日本人で迷ってるみたいなことをあのすごいその人は英語苦手だったんですけど、なんとかかんとか身振り手振りで話をしたら、なんか警察の方がもういいやって思ったのかなんか、はい、パトカーに乗せてホテルまで連れて、
うわ
どんだけ優しいの、
優しすぎでしょ、
パトカータクシーじゃないから
ありなんですね。でも他の人は真似しちゃダメです、ね、
真似しちゃあかん、
下手したらもっと 大きく揉めることだってありえますからね。
まあまあそうです、まあでもあのそんなようなトラブルも過去あって って、まあ、その他今いろいろあると思いますけど、
まあ言っても海外の人がいっぱい集まってるイベントだから、
そうです、
ね、まあ、パトカーの人もねある程度理解したんでしょうね、あそこに来てる人なんだなと、
うん、かもしれないですね、
うん、でも気をつけないとダメですねやっぱり油断はダメですよ、
いや、 やっぱ気は引き締めないと良くないですね、
うん、どうしてもやっぱその趣味でやったもののもうね最大級のフェス来て、うん、うわすげーやったーってなってて、
せっかくそこで水刺されちゃつまんない
ですね、そうですね、へこみますしね、うん、そういう時ねひたすらへこみますしね、うん、いやいやもう本当に皆さんも気をつけましょう、
はい、
はい、あとカバンをこう前にしたりとかっていう基本もあれってやっぱね、そういうとこちゃんとやっておいた方がいいっていうのはね、
そうですね、まあ貴重品ですよね、要は最悪カバン、まあ貴重なボードゲーム盗まれるとかあるかもしれないですけど、そんなことはないので、やっぱ狙ってるのお金なんで、あのそういう専用のポーチとかでシャツの内側につけとくみたいな感じとかはしてました、
ね、まあまあ日本でもねありますからね、そういうのって、まあまあまあ、だからまあそこに限らずね、まあ今、まあ、あえてフォローすると、まあ、そのイベント の、 そのモラルの問題ではなくて、うん、純粋に
海外旅行として気をつければ大丈夫って
こと
ですかね、
うん、はい、ありがとうございます、うん、はい、では続いて、ここは結構大事な質問なんですけど、
はい、
何
でしょう、
ゲーム作りの独自のコツ、はい、ジュンさんが独自でここは気をつけてるとか、まあ、例えばコンポーネントにしてもいいですし、システムにしてでもいいですけど、
はい、
ちょっとこう独自のコツみたいなのあります？
コツですか、
はい、
心がけてるっていう意味だと、
はい、
まあ、さっきの一番最初に話したパンデミックみたいなあの仕組みにびっくりしたっていうのはやっぱりあって、うんうんうん、やっぱああいうところで何か独自性を持たせたいなっていうのは、まあ、できるできないは別として希望としてはやっぱ強くありますね、
はい、
赤ずきんとかは、ありそうでなかったねって後で草場先生に言っていただいてすげえ嬉しかったんですけど、うん、新しいねってことを言っていただいて、
はい、
でペンギンについてはあれはテレビゲームの仕組み、
割り取りペンギン、
ゲーム、はい、あ、そうです、割り取りペンギンについてはテレビゲームの仕組みをどうにかゲームボードゲームに落とし込んだらどうなるんだろうって言ったらあんな感じのシステムになったりとか、
はい、
まあ、そんなのを必ず心がけてるんですけど、コツってなると何でしょうね、いろいろそれぞれ実は作り始めた時の、うんうん、あの切り口とかが全然バラバラなので、あ、
そうなんですね、うん、自分がここ得意だからここから考えようっていうよりは
そうですね、赤ずきんの時は単純にあの当時、はい、倦怠期の、新沢大輝くんって友達なんですけど、
はいはいはい、
卑怯なコウモリってゲーム出されて、で、童話テーマのゲームっていいなって思って、
はい、
で本あの図書館に行って、
うんうん、
童話あのグリムの童話の本、
はい、
ちょっと片っ端からくださいってレファレンスでお願いして見まくった、見まくろうと思ったら、
はい、
ちびっこ図書館コーナーに連れて、いいおっさんがちびっこ図書館で童話
を遊ぶと思ったのかな、
うん、でそんなんで見てて、はい、でその時にあのグリムの中で赤ずきん見て、あ、赤ずきんのゲームってそういやあんまないな、知らないなって、じゃあなんか作ってみようっていうテーマ先行だったんです。実は
確かに赤ずきんってないかもしれないですね、
うん、
狼とかって、まあ、しょっちゅう見ますけど、狼ゲームはいっぱいあるんですけど、
そうで、テーマ先行かつ、
はい、
その1個前に作ったさっきちょっと出たヒットメーカーが60枚ぐらいのカードゲームだったんですけど、
はい、
まあコストがかかるんですよね、
は
っかってなるんですよ、
はいはいはい、
あのってなった時に、
はい、
あの当時満員堂さんで、16枚で、勝負数すりますよって安くやりますよってパックを出してたんですよ、
はい、
で16枚のゲームだったらいけるやんって思ってて、その赤ずきんプラス16枚っていう縛りの中でどうしたらゲームになるかなってこねくり回してたらできたのがあのゲームだった、
今急にできましたけどねそのこねくったのが結構やっぱなんでしょうね、いや
それがですね、不思議とそのコツじゃなくて自分の場合のパターンなんですけど、
はいはい、
何でしょう、最初にこれなんか金井さんもあのホラーボードでそんなようなこと言ってたんですけど、
はい、
縛りを決めるんですよ、
うんうんうん、そうですね、
こういうゲーム、はい、これは外しちゃいけないっていう要素だけ先に決めて、うんうん、あとはそこからゲームにするにはどうしたらいいってやっていくとなんかできるっていうのがなんかパターンとしてあって、
へえ、うん、それって結構作り手の方って多いですか、そういったパターンは。
あ、でもやっぱ聞きますね、完全にフリーダムで何でもいいから好きなの作ってっていうとできないですよ、
これはね、
で僕の場合は本当にそういう枠だけ本当にちょうどいいのを見つけられたら、
はい、
そこからできるのは本当になんか早かったりするんで、中野金は原型できるの本当1週間ぐらいで、
はい、
そこからまあ細いところねをいじるのに結構3ヶ月ぐらい時間かかったんですけど、今回のゲームマーケットで赤ずきんは2度寝るなん、あのロストレガシーレジェンド
が
収録されてるタイトルも、
はいはい、購入させていただきますよ。
ありがとうございます、はい、お願いします。あの他の7人のゲーム作家のもすごい
ね、名だたるもう名デザイナーが揃って、うん、で金井誠司さんもね中にいらっしゃって、
そうですそうです、
まあ、問題になってましたけど
まあ問題というかやらかしよったっていうかそう、あのあれも、まあ、お友達のパワーナインゲームズのデインさんが最初に原型を作っていただいたのがあって、うん、それはその
あそうだそうだ、それを引き継いだ形っていう
形でしたね。そうです、そうです、そうなんです、うんうんうん、であれってロストレガシーっていうそもそも成立してるゲームの中に、
はい、
ブラフゲームっていう仕組みを組み込んだらどうっていう、まあ、あのコンセプトだったんですよ。で、ナインさんから引き継ぐときにゼロベースで書き換えてもいいですかって話していいよって言っていただいたんで、結構自由に作らせていただいたんですけど、そのやっぱ16枚のロストレガシーっていうゲームの枠の中でブラフゲームって考え始めたらやっぱりその枠がちょうどよかったらしくて、で実際もう細かい調整は別にして原型できたのは本当に1週間とかそこらだったんで、
は
うん、ただね僕の場合結構そのちょうどいい枠っていうのを見つけるのにすごい時間かかる人なので、
うん、あそうなんですか。
今それがなんかうまいこと見つからなくて割と迷走してる状態なんですけど、なんでしょうね、なんか誰かがすごいなんかしっくりくること言ってて、ああそうそうって思ったのが、仏像作りって、
うん、
まあ、そもそもあんま一般的な話じゃないんで例え話として適切かどうか分かんないんですけど、はい、そもそも木材というか木があって、
うんうんうんうん、
でそれがこういう枝ぶりだったりとかここにこう節があったりとかこうあるわけじゃないですか。で、その木があるからその後仏像こういうポーズでこういう構図でみたいなことが想像してそれに合わせて掘っていく結果完成がこうなるっていう風になんかそんなような話を聞いた時に、
うんうんうん
う
ん、
そうだよねって思ったんですよね。
はーはー、それはゲーム作りにもつながると、
僕もなんかそういう最初に縛りある程度なんかいいものが見つかんないとできない人なので、
ああいや分かりますよ、うん、私もあのまあ絵を描く、
うんうん、
実は仕事をしてるので、デザイナーやってるんで、あのたまにまあまあちょっとねあの変な話ですけど、あのちょっと結婚式やって、
うん、
ウェルカムボード描いてよみたいな、
うんうん、
でまあ来たりするわけですけど、その時に、うん、何でもいいよあの本当落書きとかでもいいしとか
困る
でもあのプロに頼んでる時点でもう全然 OK だから何でもいいよとか言われたらちょっと待ってくれよみたいな、うん、タッチはとかいやいやいいそんなよくわかんないしみたいなってめっちゃ困るんで、うんうん、それもまあまあまあちょっとそういう意味ではものづくりするのってやっぱ縛りというか、まあ、ルールというか望む形、
うん
まあ、例えばユーザーが今これ求めてるだろうなとか、
うん、
そういうのも含めて考えていってできていくものっていうのはありますよね。そうそうそう、
なんかこういうものっていう何か方向性がありさえすればそこからなんか膨らませていくっていうのはできるけど、
うん、
ゼロから作ってって言われると本当に、
うんうん、あじゃあジュンさんに、うん、例えばね、まあ、リスナーにしても、まあ、その遊ばれてる方にしてもあると思うんですけど、
うん、
こういうの作ってもらいたいなとかユニアスといえばこういうゲームだよねみたいなのを感じたりとかします。でそれを意識したりとかします。例えば金井誠司さんとかって結構そこら辺のプレッシャーとかっていう話をちょっとお話聞いたりしたんですけど、そのね、この枚数少ない枚数での戦略性とかっていうので、まあ、壁になるみたいなのあったりして、
はいはいはい、
純さんの中でもなんかそういうのってあります？
そうですね、求められてるところってのは正直考えたことないですけど、
はい、
自分の中では多分大型ゲームってまだ作ったことがなくて、
うん、
チャレンジしてみたいけど果たしてできんのかな。
大型っていうと尺での大型ですか？
そうですそうです、まあ、
長時間ゲーム
例えば45分とか1時間単位で遊ぶようなゲーム、僕 今のところやってるのは本当にミニマルなやつしか作れてないので、
まあ、それはでもいいですよね、
うん、
やっぱあの割り取りにしても赤ずきにしても、
うん、
パッと と遊んで、うわー面白いってすぐ分かるっていうのが、うん、で長尺になってくるとこれどこでどう遊ぶのかって分かんなくなるゲームも、まあ、たまにあったりするじゃないですか、うん、
ありますね、
うんまあ、そこら辺また壁になるかもしれないですけど、
まあ、分かんないです。ちょっとそこで自分でなんかいいのが作れるのかどうなのかも模索中なんで、単純に自分の色としてミニマルなところに絞り込んでった方がいいのかなみたいなこと
を最終的にね、うん、そうなるかもしれないし
思ったりもしてますね、
でも考えたりはするんですね、うん、うん、あじゃあ、八百万さんのメイヤーとかって、かなりね、はいはい、3時間くらいかかりますよ、なんて ね、はい、言ってましたけど、うん、ああいうのもちょっと憧れとか。
いや、すごいなって普通に思いますよ。だから、俺には多分作れなそうなので。すごいなって、もう本当にシンプルに思いますね。
そうですよね。はい。
小学生並みの感想ですけど。
いやいやいや、そんなもんですよ。だってね、こういったものを作るのって、やっぱりそういう、なんですかね、無邪気な部分というか、いろいろ考えすぎてはいけないから、意外と子供心を思い出して作ったりしますからね、楽しさってなんだろうとか、面白さって、うん、やっぱ根本ってこうだよな、みたいな。
でもやっぱ、とにかくあとはあれですね、他のゲームデザイナーさんについてひたすら感心しまくりますね。すげえすげえ。
おー、でも大事じゃないですか。自分のがやっぱすげえなって思うんじゃなくて、他の方をちゃんと参考というか。
もうリスペクトする人多すぎてどうしたらいいかわかん
ない。そっか。でも多いじゃないですか。もう今もう膨れ上がって、サークルさんももうとんでもない数になってるじゃないですか。うん、まあその中でもやっぱね、ジュンさんと仲良くされてる有名なサークルさんだと、やっぱりゲーム性もね、やっぱ研ぎ澄まされてる部分ありますし、うん、それ見たらやっぱ純粋に、おーってなります。
うん、いや、やっぱそのさっき言ったみたいにメカニズムとか発想とか見た時に、うん、全く想像もつかなかったところからこう相手は着想して新しいのを組み上げてくる人とかを見るとうおーってまあすごいキャリアのある方なんで僕が言うのもあれですけど、はい、やっぱ川崎ファクトリーの川崎工場長とかは毎回本当すげえなって、ドラコンボとか本当にもうびっくりしたどころの話すげえすごすぎるって思って、はい、自分とレベルが違いすぎるなって思ったりとか。
作り手だから思う感想かもしれないですね、まあプレイヤーはそんなね買ってる側からすると、いや言ってもいやジョンさんのもすごい面白いじゃないですかって話ですけど、そこではなくて、やっぱりねそのゲーム性というか、
他にない何かを持ってるとか
見えてきますもんね、自分が作ってるからこそ。
そうですね。
あ、それは新鮮な意見ですね。はい。あ、それちょっと思い出しましたけど、カズキは眠らないって最初、何でしたっけ、タイトル、狼なんて怖くない。
はいはい、そうです、そうです。タイトル。で、
私ね、ジュンさんと今日初対面じゃない。
あ、そうなんですか。あれあれあれ。
ここで、ババーン。
あれ、初めて知りました。あ、そうなんですね。
はい。2年、3年ぐらい前ですかね。ボドバラのヤンさんがやられてるボードゲームチャンプルだったかな。
はいはいはい。
っていう。
ゲーム会ありましたね。
はい、ゲーム会があって。
うん、新宿でやってたやつ。
はい。その、ここに私もまだ全然もうボードゲームを始めたばっかり、もう遊んでみて、おこんな面白い世界あるんだって思ったぐらいのタイミングでちょっと参加させてもらったんですよ、はいはいはい、でそこで確かね、まだその時100均かなんかで買ってきた、
ボックス
ですね、はい、本型の、でパカって開けて、これリボンで結んでるんですよ、はい、みたいな話して、はいはいはい、でこれ
大一般ですね、
はい、狼なんて怖くないっていうゲームなんですよって言って、で私その時なんかもうボードゲーム本当にもう2部とぐらいしかできないぐらい、もう全然ペーペーだったんですけど、うわ面白いと思って、これはすごいなと思ったんですよ。だからずっと待ってたんですよ、
はい、
それが流通として乗るのが、
はいはいはい、
まあ、ちょっとゲームマーケットには行ける身じゃなかったんで、今でこそ行けますけど、はいはいはい、行けなかったので、なんでいつ流通乗るのかなと思ったらタイトル変わってておやあれこれもしかしてそうじゃないか、でも見た目全然変わってるぞ、みたいな、とりあえず買ってみるかって買いましたけど、感動しましたよ。買って遊んだ時これやって、僕自作したんです自分で、
ありがとうございます。
その時多分その時にジュンさんが説明してくださったと思うんですよ、多分そうですよね。
そうです。
で あ、こんなルールなんだ、で遊んでみて、うわ面白いってなって、うんうん、で出るのが待てなくて自分であの紙とペンで用意して、はいはいはい、であのこういう狼なんて怖くないっていうゲームをあの私この前遊ばせてもらって、ああの感動したからちょっとみんなやってみようよって言って、うんうんうん、あの友達と旅行行った時にそこでやったんですよ、
は
い、
お
それぐらい私もうね、実は。
ありがとうございます。
そうなんですよ。今
超嬉しい。
いや、これ本当ガチです。
いや
で、その時に、あれです、あの、チパミさん、一緒にね、はい、やってるチパミさんも一緒にいて、これすごい面白いって、いつ買うのって、
うんうん、
ね、早く製品版やりたいって言って、ごめんな。しかもどうなったかよくわかんないんだ、つって。
そう、あれは、あの、当時、ちょうど人狼ブームが異常に始まってきた頃で、狼をタイトル入れると絶対間違えられるなって思ったのと、あとそもそもあのタイトルで狼なんて怖くないで検索すると、
う
ん、某ディズニー系の動画が大量にヒットするんですよね。
そうなんですね。
で、検索性として良くないなと思ってたんで、
あ、まあ、そこ考えますよね。
で、その後もいいタイトル思いつかなくてずっとぐねぐね悩んでたんですけど、
はい、
あのジョジョの奇妙な冒険を読み返した時に、
はいはいはい、何でしょう、
動かない、はい、シネロハンは動かない、
はい、
っていうタイトルを見て、これやと
そこか
そうなんです、
うわ意外そんなところ、
そこから英語のタイトルも考えようと思った時に、はい、ちょうどあれレンタルビデオだったかなキャッチミーフユーキャンって、
はい、
これやと思って、
これや、これしかないで、
両方パクリです。
いやいやいや、オマージュ、オマージュ、インスパイアした上でのオマージュです。へぇ、いや、なんで、だから、この今、ラジオの冒頭でね、とうとうって言ったのはここですよ。はい、
ああ、なるほど。
はい。あの時に全然ペーペーだった私、そして、
僕もペーペー
そうですよね。赤月は眠らないをまだ作ってる途中の状態であって、3年越しかな。
そうですね。
で、ここでこうやって今対談してるっていうのは、すごいですよね。
どこがどうなってる
か。ねえ、わかんないもんですね。
そんなことはできない。
はい。いやー、ありがとうございます。はい。では、最後の質問になりますが、
はい。
はい、ユニアスの今後の展望。はい、今後こうしていきたいとかこうありたいっていうのがあれば、
う
ん、ぜひ、
はい、そうですね、やっぱりですね、またエッセイ行きたいですよね、
来
年としては、
うんうんうん、
それには仕事をまた大量に休み取る寝言を取ったりとかしないといけないしそれより以前にそこに持ってくゲームを自分として何とかひねり出さないといけない、
うん、
それには今も影も形もないので、うん、どうにかちょっと作りたいんですが、僕はその、はい、さっき言ったようにいい素材を見つけるまですごい時間がかかる人なので、それに出会えたらいいなっていうことで、なんかそのなインスピレーションじゃないですけど、はい、それを得るためにちょうど明日はゲームマーケット遊びメインで行こうかなと思ったりとかしてて、まあちこちで新しいの遊ばせていただこうと思ったりであるとか、
はい、
なんかそんなようなことを思っていて、まあ、つまりちょっと話がそれましたけど、
うん、
またちょっとドイツ持ってって、
はい、
かつ、
はい、
赤ずきんが特にすごく評価していただいているところがあって、それがなんかちょっと身に余る光栄っていうか、
いやいやいや、
まあ、ある意味プレッシャーになってるところもやっぱあるんですよね、
はいはいはい、
冒頭ぐらいにちゃんと評価していただくゲームをやっぱ出したいっていうのがあるんで、
そうですよね、
うん、そこがまあ次のステップとしてやっぱり
目指
していきたいところですね、
超える
ものを出したいなっていうのがあるんですね、
はい、うわー、これ自分で作っちゃった壁ですけどね、これでも期待はしてますよやっぱり皆さん、
はい、ありがたいですね、
はい、
まあ、すごくそのお世話になっているおかずブランドさんにも、
はい、
自分でハードル上げちゃってんじゃないのって言われたりとか
どうなんですかね、ここはもうズ
ボシーと思って
性格もあるかもしれないですからね、その自分でハードル上げることで前に進める人もいるし、逆にね、あの瞑想しちゃう方もいるし、そこら辺はまあそれぞれバランスあっていいと思いますけど、
そうですね、
いやありがとうございます、本当にいろいろお話聞けて、
はい、
なんかねもう今日ずっとじゅんさんといろいろやってきましたけど、まあ、はい、遊んだのも含めて、
はい、
いやーなんか久しぶりに気別れの親と会ったような気分あそこで
だって
ここで
ガバッつって
このね
抱き合う
まさかの、いやでもそれぐらいですよ、
いやーびっくりしました、
はい、
今の
いやいやもう本当に赤月は眠らないを遊んで よりそのコンパクトなゲームの奥深さみたいなのを知ったっていういい機会もあったんで、
ありがとうございます。
はい、今まあ一つの完結ですね、私の中で。でぜひとも今後またゲームが出たり、まあ何かイベントがあったりしたら、またよかったらホラボドにも、
あ、ぜひぜひ、
はい、来ていただいて。
いつでも来ますよ。
いや、ありがとうございます、はい、で今度はヤンさんとかね、またダテコさんとかもね、一緒に来て、こうなんかこうちゃんぽんスペシャル的なノリでもやってみたいですし、
はい、
ぜひお願いします。
ぜひお願いします。
はい、そんなところですけど、はい、何か他にも言いたいこととか告知とか。
そうですね、今もうゲームマーケット、これが公開されるのがゲームマーケット後なんで、
はい、
大きくこれっていうイベントはないかな、はい、一応アイバズゲームさんが企画してる、アドベントカレンダーって12月毎日有名な方が一投稿ずつゲーボードゲーム制作について語っていくっていう企画があるんで、それが12月6日に一応僕が担当になってますんで、書こうと、
はい、
私が考えて書こうと思ってます。
はい
はい、
はいはい、ありがとうございます。
はい、
はい、ではここら辺で、
はい
はい、今回の、はい、特別版は終了したいと思いますが、
はい、
はい、純さん分かりますか、最後何を言うか、はい、
お、
ありがたい、
お、
はい、というわけでリスナーの皆さんありがとうございました。ではせーの、チャオチャオ。